聖書を読み致します。聖書はエフェソの信徒への手紙第2章の12節です。エフェソの信徒への手紙第2章の12節。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされ成長し、主における聖なる神殿となります。以上です。今、牧師室の横に小さなバルコニーがあり、まあ、そこに、実は、植物をですね、育てているという植えております。まあ、この年になってみるとですね、まあ、植物を育てていくっていうのが一つの楽しみでもあります。まあ、去年からですけども、去年、一昨年でしょうか、まあ、コロナになって、間、まあ、いろいろ散歩の途中にですね、ヒバカオルギリの種を拾ったり、また平和公園の中にある、どんぐりの実を、拾ったり、また平和大通りの途中にある土地の実をですね拾ったり、まあ、その実を拾ってですね、今、発芽させて、そして、育てているっていうのが実は本当です。まあ、とても難しいところもありますけれども、しかしきちっとですね、種から芽が出て、そして今ですね成長している。本当に小さな種なんですけどもですね、しかしですね、今はですね、実は、まあ被爆青切りはですね、まあ1メートルぐらいにですね2年で成長しました。まあ、冬はですね葉っぱが落ちて棒だけみたいになってしまいますけれども、しかしまた夏に向けてですね、もうすでに新しい芽が出てきております。生命、というか命の力っていうのはすごいなと思います。まあ、被爆青切りもですね、80年ぐらい、まあ、79年前ですけども、まあその時に被爆した青切りがですね、それでも毎年毎年、実をですね、つけて、そして今に至っている。私はその76年目ぐらいの種をですね拾って、それをなんとか発芽させようとして、そしてそれがまた発芽してという、まあ、その中の命というののですね、素晴らしさというか尊さというかですね、力強さとか、そういうところから実は今私は希望を与えられているんだなというふうに思います。まあ、今日は使徒パウロがですねの言葉を私たちは今朝読みました。まあ、今日使徒パウロはキリストにあって一つになるということをですね教えています。まあ、それはキリストは私たちの平和だからです。私たちの中心にキリストがあるときに一つになって神様のですね御用をすることができる。まあ、私たちに与えられた御言葉の種、そしてその中にある命、神の命はですね、本当にですね、そこに私たちが立った時に多くの実を結ぶような大きな役割、また、たくさんの実をつけるようなですね働きとなっていくという、まあ、そのことを私たちはですね教えられているのかもしれません。まあ、しかし大切なことはですね、その中にあるもの、その要石の言われるものは一体何であるか。それはキリストによるですね御言葉、私たちは御言葉の種をいただいているわけですから、御言葉の種の中にあるキリストそのもの、そのことがですね、本当は一番大切。まず、いくつの実をなったとか大きくなったとかではなくして、そのですね、一番原点にあるもの、そこにですね、私たちは希望を置いているかどうかということかなというふうにも思うのです。昨日、西教区、まあ、私たち日本福音主体教会は5つの教区に分かれていますけれども、その一つ関西からですね山口までの教区を西教区と言います。その西教区の総会というのがですね、久しぶりに対面で大阪教会で行われました。もう前に教区長をしていた時があるんですけれども、その時から比べると本当にですね人数も少なくなったし、またですね総会もですね、何時間という短時間でですね終われるようになったしという、まあ、その変化に非常に驚いていましたが、まあ、しかし一番驚いたのはですね、牧師数がですねもうすでに減少し、まあ、今10人しかいないという、まあ、その10人でですね本当見牧をしながらですね、まあ西教区をですね の働きをしているという、まあ、そこに信徒さんもおられますけどもですね、信徒さんもそれぞれですね、牧師と一緒に高齢化しているということかもしれないなと思います。まあ、そのですね、西教区の総会で実は昨日教区長というのにまた再びですね、選んでいただきました。これから2年間ですね、西教区の教区長として私は働くことになりますけども、しかし前回教区長をやった時とですね、全く違う状況の中に実は今本音で言うと何をしていいかわからないというのが本音です。このままこの教区、その一つ一つのですね、教会、そしてそこにおられる方々、一体今神様はですね、この西教区に何をですね、期待し、また私にどんな使命を与えてくださっているのかということを今日からまた祈りつつですね、探していかなければならないなと思います。しかし大切なことは何かっていうと、目に見えるものではなくして、目に見えないものがきちっと西教区の中にあるかどうかということなんだろうなと思います。私たちの西教区の全体もですね、組み合わされて成長するわけですけども、しかしその要石、その中心にあるのはですね、イエス・キリスト、このイエス・キリストを通してですね、私たちは働くわけですし、また西教区におられるイエス・キリストによって一致できているかどうか、一致できるかどうかということが実は一つのテーマなのかもしれないなと思います。この西教区の中心にはキリストがおられる、そのことを牧師も信徒も求道者もですね、見ているだろうか、もしそうでなければですね、もう一度そこから始めなきゃいけないなというふうにも思うのです。各教会の宣教を支えておられるのはキリストです。そしてそのキリストのがミッションを与えている、そのミッションが一体何であるかというのを明確にできるかどうか、そのことが問われているのかもしれないなと思います。私たち一人一人ですね、これから2年間西教区に在籍する者がキリストの御言葉に立って宣教していく、そこの原点に帰りながら、過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロはキリストにおいてという言葉によって建物全体が組み合わされ成長し、主に起きる聖なる神殿となると教えてくださいました。どうか私たちが今日このキリストにおいてという言葉を私たちのうちに受け止め、そしてそれゆえにこの西教区、また教会を与えられた使命を果たしていくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして西教区、全国にあるキリスト教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、タルニオン幼稚園、そこに住む子どもたち、職員をどうかお守りください。4月に向けて、新しい新学期に向けて子どもたちの準備が始まっております。どうかその子どもたち、先生、職員が導かれて、新しく4月から新学期をスタートさせることができるように導いてください。世にある争い、憎しみ、不正、その悪から私たちを守ってください。能登地震で苦しんでおられる方々、またパレスチナの中で死に直面しておられる方々、ウクライナの戦争において苦しんでおられる方々、どうかそこにイエス様が共にいて寄り添い、守り導いてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。